今夜も始まりましたインディーズナイト&ノスタルジックフィールバラエティートーク 83MHz アイアンドウララ FM 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしています。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。今週第2週目は千本優と石川さくら
You and さくらでお送りします。
インディーズファンの皆様、そしてノスタファンの皆様、お待たせしました。さくらちゃん、
はい、
9月はデビュー50周年を記念して、うん、松任谷由実さんを紹介しましたが、
はい、
やっぱりいいよね。
いいね。
もう一回聞いたら耳に残る声、
残るね、う
ん、懐かしかったね。
懐かしいね、
うん、10月4日には50周年記念ベストアルバム、うん、ユーミン万歳を発売した松任谷由実さん、これからも恋愛のカリスマとして素敵な曲を作り続けてほしいですね。ごめんなさい。はい、そしてね、今回もピックアップアーティストチョイスプラスアルファとしてデビュー40周年を迎え復活しようとしている中森明菜ちゃんにスポットを当てトークをしていきたいと思います。
はい、
そしておもこわ話はどんな話か、ノスタも中森明菜ちゃん特集、ユー&さくらの勝手に歌ってランキングじゃないのよとして、今回もね、
はい、
探して歌いました。
歌いました。
はい、そしてリスナーメッセンジャーコーナーはどなたのお便りか、今日のザ・トークは何でしょう。リスナーの皆様よりテーマが届いています。ゆうさん、楽しみだね。
いや、楽しみだね、
うん、私たちのね、大好きなあきらちゃん、はい、ね、スポットを当てて歌いましたということで、
はい、
お楽しみに。
はい、
はい、それでは今夜もインディーズナイト&ノスタ最後までお楽しみくださいということで、
You and さくらスターティン。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
アップアーティストチョイスプラスアルファ、
はい、今回はデビュー40周年を迎える私たちの大好きな中森明菜ちゃんにスポットを当て紹介させていただきます。
はい、
なんかさ、うん、別の意味で盛り上がりそうだよね。
盛り上がりそうだね。あげあげでいきましょうね。
あげあげ、
はい。
それではいつものようにいっちゃいましょう。
はい。
レッツラゴー、
ゴー。
ではまず、
はい、
お名前、
中森明菜、
愛称
明菜ちゃん。
はい、誕生日
1965年、昭和40年7月13日の57歳、血液型
A型、出身地
東京都大田区、大森生まれの清瀬市育ち。
はい、
デビューのきっかけ、
1981年7月11日、16歳の誕生日目前に出場した日本テレビ系のオーディション番組スター誕生に3度目の挑戦で合格してデビュー、
うん、
山口百恵さんの夢咲案内人を歌い、スター誕生史上最高得点392点で合格しました。
はい、
はい、でデビューが
1982年スローモーションでデビュー。
はい、
これあれだね、この間も紹介したけど花の82年組だね。
だね、うん、アイドルの黄金時代。
そうそうそうそう、うん、はい、では自分の好きなっていうか自分の影響を受けた人だね。
はい、はい、アーティスト
アーティストで、
うん、はい、ドナ様、
すごいね。
はい、あの知ってる、
知ってる、ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル そうそうそうそう、
知ってます
尊敬している芸能人、
なんと矢沢永吉さんと、
はい、
桃井かおりさん、
はい、
これ意外だなと思っちゃった。
あ、そう、
うん、え、桃井ちゃん、あ、桃井ちゃんじゃなくて、桃井ちゃんじゃないんだとか思って
あー、うん、桃井ちゃん、
うん、なんかちょっとね一瞬思って、
そっかそっかそっか、
そうそうそう、
はい、
はい、そしてじゃあ好きな動物、
犬、
うん、
動物は結構好き
っていうことでね、
うん
うん、なんかあの写真見るとあのほとんど犬なんだよね、昔のアイドル当時の写真とか探して
みると、あー確かにワンちゃん抱っこしたりとかして、
そう、犬が多い、
ね、乗ってたりするよね、
そうそう、ワンちゃん、うん、小鳥さんとかさ、なんかやっぱり猫さんとか動物全般好きなんだよね、明菜ちゃんってね、
うん、
まるで私のようだわ、
ほんとねよかったね、一緒で
一緒で、さくらもでも動物は好きでしょ、
動物好きだよ、
ね、
うん、
うん、いいんだよ、分かってるから
いいんだよ、慰めてくれなくてええわ
はい、そしてさ、
はい、
1982年、うん、5月1日にシングルスローモーションでデビュー、
はい、
で当初は実は森アスナっていう芸名でデビューが、
うん、
用意、デビュー名で用意されていたと、
はい、
でも明菜ちゃん本人が本名でのデビューを希望して芸名を拒否しましたっていう、なんかそういうね話が、
はい、
あったね、
うん、
そして次は、
次が1980年代のアイドルにはキャッチフレーズが付けられていて、
うん、
中森の、中森明菜ちゃんのキャッチフレーズはちょっとエッチなミルキー子、
石川さくらだったね
ミルキー子いいのかい、私それ で、 いや
でもさ、これさ、美しいに、うん、新しい、あの新人娘って書いて、
うん、
ミルキー子なんだ
ね、
読めない、そう、
読めないよね、
読めない、
なんかね、明菜ちゃんが大人っぽくてセクシーな雰囲気を持ってたので、
うん、
エッチっていう言葉をで表現したらしいよ、
あ、でもさくらそのものだ
ね、うん、違うでしょゆうさんでしょ、先月のラジオ皆さん聞いてますよね
私エッチじゃないじゃん、
え、
ちゃんと洋服着てたし、あのタンクトップに半パンにエプロン何回も何回もコメントしなさい、皆さんに裸じゃないからねっつって
言い訳終わりましたじゃあそういうことにしときましょうか、
はい
はい
はい、で、うん、まあまあでも明菜ちゃんといえばやっぱ、でも、うん、あのデビュー前のさ、
はい、
中森明菜ちゃんってあのデモテープで歌った歌が岩崎宏美ちゃんのロマンスとか、
あー、なんかそれで、うん、あれだよね、オーディションっていうか、うん、スター誕生、あ、違うか、
これは違う、
違うか違うか、うん、
デビュー前、
デビュー前、
うん、
あ、そうなんだ、
デビュー前のデモテープ、うんうんうん、これで練習をしたっていうさ、
へー、
うん、高田瑞恵ちゃんのガラス坂、
ね、あー、なるほどなるほど、
そう、山口百恵ちゃん、
うん、ね、うんうん、
そう、いいことだよ、そうでさ、あの話はさ、ちょっと飛ぶんだけれど、
はい、はい、
うん、あのシングル売り上げでさ、
はい、
あのバーッとシングル版バーッと出てるけど、
うんうん、
桜的にはどの歌がお好き、
うん、私はねやっぱり印象に残ってるのはスローモーションなんだよね、
あ、そうだよね、
でもほとんど好きよ、
好き、
大好き
大好き、うん、スローモーションね、
はい、
いいかもしれない、
ゆうさんも好きだよね、
私好きよ、うん、そう、でもさ、
うん、
でもなんかあんまりやっぱり聖子ちゃんに押されてたのかな、でもその頃は聖子ちゃん、
聖子ちゃんは多分2年目ぐらいの時に明菜ちゃんがデビューしたんじゃないかな、
そうなんだよね、うん、で聖子ちゃんが本当にブリブリアイドルで、
うん、
明菜ちゃんがちょっと、うん、その同じブリブリアイドル系ではちょっと路線がね、
うん、
あれだっていうことで、
うん、
そっちの大人っぽいイメージに変えていったんだ、
ね、なんか曲がね、純情路線と、
う
ん、あとやんちゃな路線と
2種
類で行ってましたよね、
行ってたね、
うん、
だからさ2枚目のさ少女 A ができて、うん、出て歌ってた時には、
うん、
うわーちょっとこう全然そのデビュー曲と感じが違うから、
うん、
ちょっとびっくりした
ねえ、かっこよかったよね、うん、
かっこよかった、
明菜ちゃんの魅力ってさ、なんか歌ってる時すっごいかっこいいじゃない、
うん、あ、かっこいい、
だけどさ歌い終わるとさ、なんかくしゃーって笑って、
う
ん、
笑
顔がとってもいい、このギャップがなんとも言えないよね、
そうそうそうそう、
ね、
あさ、でもスローモーション歌ってた時って、うん、ちょっとぽっちゃりしてたんだよね、
うんうん、
だけど
まだ子供だったからね、
そうそうそうそう、うんうん、16歳だもんね、
そうだよね、
そう、
うん、
で少女 A の時はちょっとすっきりなんかしてたような気がするんだよね、
あー、なるほど、
うん、なんかそんな感じしなかった、
レコードのジャケットがそうかも
ね、そうでしょ、
うん、
うん、で次何が好き、
次はね、
うん、
10回とかも好きかな、
あー10回私も好き好き
ね、
うん、めっちゃ好きやで、
いいよね、うん、 ゆうさんはあと
私
どれが好き？
私ね、うん、まあサザンウィンドも飾りじゃないのよ、涙はもう好きだけども、
うんうん、
やっぱりデザイア好きだったな
みんな真似したね、
真似したね、あの衣装が最高によろしかったかな、
あれも秋菜ちゃんが選んだんでしょ、
そうそうそうそう、
着物着たいって
自分でこう、ね、短いのがいいとかさ、
だって全部あれだよね、うん、セルフプロデュースしてたんでしょ、
そうそうそうそうそうそう、
そうね、衣装から振り付けから、うん、素晴らしいよね、
そうそうそうそうそう、
小さい頃からピアノ習ったりクラシックバレエ習ってたり、
そうそうそうそう、
ねえ、
う
ん、本当にちっちゃい時からの夢が歌手、
そう素晴らしい、
うん、
そしてさ、うん、最近だと2022年4月に NHKBS プレミアムにて、
はい
ね、1989年までの、うん、あの行われたヒット曲を集めたコンサートを収録したリマスタリング、
はい、
伝説のコンサート中森明菜が放送されましたと、
はい、
これがすごい反響があったんだね、
これはすごかったです、私偶然見ました、
うん、
夕方4時半からだったんだけど、
うんうんうん、
それでね、うん、この読売ランドのイースト、うん、野外ライブだったんだけど、
うんうん、
すごい風強かったのよ、
うん、
で明菜ちゃんのスカートがひらって、
うん、
そしたら見たなとかって明菜ちゃんが言うの、
うん、
めっちゃ可愛かったよ
ね、え可愛いね、お茶目な、ね、ところがあるからさ、
うん、
ですごい上がり症じゃん明菜ちゃんって、うんうんうん、だからこう指とかこうやるときに手がこう触れてるのがさ、テレビで映っててさ、それがもう何年経っててもやっぱり緊張のあれが
震えるらしいよ
ね、震えるらしくて、
うん、
そうそうそうそう、いやーもうなんか可愛かったな、
可愛かったね、
うん、歌とかもさ抜群にうまかったしさ、
うん
うん、ねえ
ね、芸能界でもね明菜ちゃんファン多いもんね、多いんだ
よ
ね、マツコデラックスさんとか、
あそうそうそう、
ミッツマングローブさんなんか有名だよね、
あそうだ ね、
うん、
ミッツマン、
ま、うん、
マン、
あとシノ、ま、ミッツマン、マン詰まってたな今
失礼いたしました、
ね、篠原涼子さん、
うん、
明菜ちゃんがいなかったら歌手になってなかったまで言ってたらしいよ、
そうだよ ね、
ね、
そうやっぱり一番の魅力って、
うん、
歌がうまい、
はい、
最高にうまい、
うん、
うん、真似できないもんね、
うん、
でまあ今回さ調子込んで私たちさ次のノスタでも歌っちゃってっけどさ、明菜ちゃんだったしね、
はい、これはちょっと謝っとくか
、うん、許してもらうっていうことで、は
い、うん、すいません
すいませんっていうことでいいよね、
うん、許して、
うん、ね、じゃあ、あと最近さ2022年8月に新たに個人事務所、
はい、
ヘルツビレッジっていうのを設立して新しいフランクラブへ移行案内もしてんだよね、
うん、
で2022年12月を目安にこれからまたね案内がされるっていうことで、
はい、
まあ、本当に復活というか、
うん、
ね、再始動が楽しみだね、
楽しみですね、
うん、はい、ということで、では今日の1曲目はちょっと早いかな
あれ
あれ
ちょっと早かったか、
ちょっと早かったな、
はい、
なんかさ早く歌聴きたくてさ、
うん、
あのなんつんだろう
わかる
わかる、わかるその気持ち、
もうなんかせっちゃって、うん、
とってもわかります、
あ早く明菜ちゃんの歌聴きたい、多分みんな私たちがこうベラベラベラ喋ってる早く明菜の曲かけられると思ってたかもしれない
本当だね、
うん、ね、気持ちは一緒だから、
うん
うん、
はい、ということで、では今日の1曲目、1982年11月10日リリース、中森明菜セカンドラブ。面白い話か、はたまた怖い話か、略しておもこわ話。さあ今宵はどの話に行きますかね。
先月ね、
うん、
すごい盛り上がっちゃったからね。
あ、先月ね、なんだかねすごかったね。
ね、
ツイッター上でもすごい盛り上がっちゃった、
盛り上がってましたね今日もね、
うん、
楽しい話みんな好きだからね。
そうだね、楽しい話好きなんだね。
楽しいのでいきましょうか。
そうだね、おもで、
おもで、
はい、
おもおもろーのおもね
はい、
じゃあ今日は、
うん、
ゆうさんのあの面白いとっておきのお話をお願いしたいんですけど、いいですか。
面白いとっておき
の話、お電話のお話なんですけど、
あ、若かりし頃の板伝の話ですか。
そうです、
はい、
はい、
じゃあでもあれさ、
うん、
クリちゃんさ、
うん、
ピーってかけてくれっかな。
どうなんでしょうね、
ちょっとかけてくれ
なくてもいけるのかな。
うん、じゃあ私的にはちょっと恥ずかしい気がするんだけど今更
ゆうさんでも恥ずかしい。
いや 今だから恥ずかしい、その若い当時はねあれだけれど、
はい、
まあまあ、じゃあいきますか。
じゃあ栗村さんの判断でお願いいたします。
はい、
はい、
あのね、 これ私がね二十歳頃の話で、うん、その会社の応援で他県の方に行って寮生活をしていた時期があるわけさ、
はい
ね、でその時期に自分たちのお部屋、
うん、
自分たちのお部屋に、うん、昔でいう公衆電話ね、今の若い子知らない人多いかもしれない、ピンクの電話、
ダイヤル式の10円とか、
あ、そうそう、うん、で自分たちの部屋にそれが置いてあって、うん、親とか友達にはそこの電話番号教えていいですよっていうことで、
はい、
教えてたわけさ、彼氏とか親とか、うん、でその日私は彼氏から電話がかかってくるっていうから、その電話機の前を陣取ってたわけ、
うん、
ね、で陣取ってプルルルルって電話がかかってきたから、
はい、
はい、もしもしって可愛く撮ったわけ、
うん、
そしたらお前のパンツ今何色だよっていうのが耳に入ってきてなんだよこれと思って、あんたバカじゃないって言ったわけ私、
うん、
ね、そしたらそいつが、うん、お前バカって言ったな、バカっつったらお前がバカなんだぞっていきなり言うから、
うん、
あんたに私のことバカって言われたくないわよって言って言い返したわけ、
うん、
そしたらバカって言ったらお前がバカなんだよ、いやいやいや、あんたに言われたくない、あんたがバカなんじゃないってそれずぶ言ってたら、
うん、
分かったお前のパンツ黄ばんでんだなって言ったんだよ、そいつが。だからあんた私のパンツ見たこともないくせに何言ってんのよつって、
うん、
真っ向からさ言い返しちゃったわけ、
うん、
ね、そしたらそれの、いやもうそれでもずっと喋ってるの5分ぐらい
言い合いになっちゃったのね、
言い合いになっちゃったのバカだよなとかさ、パンツ黄ばんでんだなとか、あんたに言われたくないわよ、あんたがバカなんじゃないのとか、うん、ずっとそれ言い合いしてたのね、その、うん、いろんなことを、うん、そしたら一緒にその部屋にいた先輩が一言、電話切ればって冷めた口
調で、冷静な判断です、
冷静な判断、
はい、じゃ先輩の言う通り
なんで切らなかったんだろうと思うんだけど、その
本当だね、
なんだろう、その当時、うん、大人の対応ができなくて子供の対応した
なるほど
言い返しちゃって、だからそいつもそいつなんだよ、はぁはぁ
はぁ、また始まった、
そうお前のパンツ今何、お前がそんな変なこと言うから私が
お前のだ、お前の何色だよって
そうお前のパンツ黄ばんでんだなって、お前のパンツどうなんだよってね、
あ、そう言いたくなっちゃうね、
言いたくなっちゃうけど、それはね思わなかったよ、さく
ごめんなさいごめんなさい、私がちょっとおかしな人だなちょっと今痛かったな私
出ちゃったな
出ちゃったな、変態が
変態が出ちゃった
ね、変態出ちゃった ね、うん、ね、昔はねいたずら電話多かったからね、
多かったね、
気をつけてね、
はい、気をつけます、
はいはい、あとはあったよね、まだ、
うん、
お電話の話、
あ、電話、うん、
お母さん、
あ、お母さん、
あ、はい、
そう、やっぱりまっぱりだったやっぱり昔、
うん、
お店をうちはやってたわけ、実家で焼き鳥屋さんをやってたんだけど、うん、その当時お店を手伝ってたんだけど、その日はたまたまお店を手伝ってなくて、
うん、
で電話がかかってきたのを母親が取ったわけさ、で、うん、お店の名前、はい、な、まるまるですっていう電話を取って、
うん、
だったら、あ、お店のお客さんの電話なんだなって思ってたので、しばらくして5分ぐらい経ってから、うん、電話だよって来たから、
うん、
で、おーんと思って、あ、もしもしって言ったら、うん、その友達が、お前とさ、お母ちゃんのさ声がさそっくりだから俺間違えちゃったよって言うわけ、
うん、
え、どうしたのって言ったら、俺だよ俺って言ったら、お前の母ちゃんが、え、俺って誰だっけっていうか、俺だよ俺、はるおちゃんだよって名前区切って言っちったよっつったら、お前のお母ちゃんも、はるおちゃん、え、そんな同級生いたっけかなって話になって、
うん、
で、え、わかんないみたいな話をこうやり取りしてたらしいんだよね、
うん、
で自分のお母さんは自分の同級生かと思って、はるおちゃんは私かと思って一生懸命話してて、
うん、
でやっぱりそれも 4,5 分ぐらい経ってから電話ってきたわけ、うん、
はい、
で、ええと思って、で、もしもしって、え、どうしたのって言ったら、いや、お前とお母ちゃん間違えて、俺だよ俺、はるおちゃんだよって言っちゃったんだよって言うからってそんな話してたのって、でお前の母ちゃんも全然気がつかなくて、
うん、
で、え、はるおちゃんって同級生にいたかなとかなんとかって一生懸命俺に言うから、え、俺だよ俺、分からない、はるおちゃんだって3回も言っちゃう って言うからそんな話してたらしくて、
おもてなしみたいじゃないの。
あ、今で言う
ルオちゃん面白いなあ。ゆうさんのドジっ子はお母さん譲りなのかしら。
いやでもさ、お母さんもお母さんだけどハロちゃんはハロちゃん
なんだ。まあまあまあまあ、まあ、なんか映してんじゃないのゆうさん。いや何か
そうそう、ただ単に、うん、あのみんな集まってから飲みに一緒に来ないっていう電話をしたかっただけなの
よ。でもさ、ハロちゃんもハロちゃんよね。
そうそうそうそう、
一応誰か出るかもしれないっていう体で電話してほしいよね。
そうそうそう、
家電だったらね。
そうそうそう、いや声がねそっくりだったんだよね。
あ、
お店だからやっぱり高い声で、はい何々ですとかって言うじゃん。
そうよ ね、
ね、そうするとやっぱ間違えちゃうらしくて、
うん、うん、そっか、やっちまったね、ハローちゃんもね。
やっちまった、
やっちゃま
やっちゃまったそうそうそう、うん、でも、うん、私ハローちゃんもやっちゃって、お母さんもやっちゃったけど、うん、その私もやっちゃったのがあって、
はい、
でその時は中学生の時だったと思うんだけど、
うん、
あの私お店の手伝いしてて、はい丸丸でーすって電話出たわけで、やっぱりほら自然的に声が似てるから、
うん、
あの間違えたわけね。で、あですけどで電話かかってきたから、あの私その当時本当にこう相思相愛でラブレーターもらってた人がその名前だったわけ、
はい
ね、だから、あやだでどうしたんだろう、こんな時に電話かかってきてとかって、えどうしたのって言ったら、いや暇かなと思ってって言うから、うん、私は自分が暇なのかって聞かれたかと思ったわけ、
うん
ね、そしたらあの相手はお店が暇なのかっていうの、
はい、
話でかけてきたらしいんだけど、うん、え暇って言ったら暇なんだけどなんつって、私もさちょっと予想行きの声
かなんか色っぽく言ってない？なんか
今だからちょっと色気ついちゃったけど、 その当時はそんな風には多分話してないと思うけど、はい、
うん
うん、でとか、あそうなんだ、じゃあ今から友達連れて何名で行くからって言われて、あお店ねと思って、あ違うお客さんだったと思って、
そう
はいわかりましたみたいなが
っかりしないでよ
もう一人で真っ赤になって喋ってて、
でも恥ずかしいね、うん、確かに。
でもほら向こうは気がついてないから、
そうだね、
そう、
あそっか、ゆうさんだけが勝手に勘違いして気づいて、
そう
終わらせたのね。
そうそうそう、はい、あっていう感じ、あはい何名様ですねみたいな、
あじゃあうまくまとまったということでね
そうそうそう、
よかったじゃないの、
同じ名字だったんだよ。
でもありがちよねそういうのってね、
だ
へ、うん、
うん、
ていうかさっき名前聞こえちゃったけどさそうよくある名字よね、うん、
あのそこだけ本当あのプロデューサーさんすいません、あのクリピーピーピーピーお願いします
ね
やばいからさ、
やばいよね、そうだよね、聞いてたらまずいもんね、あ俺だなんないか
そうまあでも同級生は私がそのラジオのパーソナリティをずっとやってるっていうの知ってるの本当に数名だから、言ってない、言ってないから
言ってないだ、秘密なんだね、うん、極秘情報、
一応極秘にしてます。
じゃあ皆さんも内緒にしといてくださいね、はい、さあ、はい、2曲目は私たちのおすすめの曲、アニメリコリスリコイルオープニング曲、クラリスアライブ。
さあここからはユアンダサクラのノスタルジックフィールバラエティートーク。このコーナーは70年代から90年代、そして平成の曲を交えて、その時のヒット曲を私たちが勝手に、
私たちの好きな曲を好きな順に紹介していきたいと思います。題して、
ユアンダサクラの勝手に歌ってランキングじゃないのよ。
はい、今回はオープニングでも話したようにデビュー40周年を記念して、ノスタでも伝説の歌姫中森明菜ちゃん特集をお届けしたいと思います、
はい、
そして今回もランキングではなく数あるヒット曲の中から You and Sakura が厳選した2曲を勝手に歌って紹介しちゃいます。今日も伴奏してくれる
タカさんよろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いします。
それじゃあ行きましょうか、さくらちゃん。
はい、昭和の時代へ
タイムフリー。
1曲目は1984年4月リリース、
サザンウィンド。
挨拶するのよ海風に、自然に体がリズム取る、パナマ「くるくると」
2曲目は1986年2月リリース、
デザイアー。
以上が中森明菜ちゃん特集、勝手に歌ってランキングじゃないのよでした。たかさん、
はい、今日もお聞きいただきどうもありがとうございました。この後もインディーズナイト&ノスタ、引き続きお楽しみください。ではゆうさん、さくらさん、よろしくお願いします。
今回も伴奏ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
ではここら辺で一曲、ゆうさん曲紹介お願いします。
はい、了解しました。1984年7月リリース、中森明菜10回。中森明菜10回をお聞きいただきました。はい
はい、は
い、いや今回はね、うん、中森明菜特集でね、
いいね、歌っちゃいましたね、
歌っちゃったねやっぱり明菜ちゃん好きだからね、
ねえ、ほんとかっこいい。
そう、なんか再始動するっていうのがね、ツイッターでバーって流れてきてさ、うん、いやもうこれはもうね、特集組むしかないみたいなね。
そうだよね、う
ん、これまたさ、あの、はい、明菜ちゃんが、うん、なんつうの、あの指導して、うん、テレビとか出始めたりしたら、うん、また特集組むしか
もちろんでございますよ、
ね、
もう何度でもやりましょう
何度でも
何度でも何度でも
これはあれだね
これはドリカムでしたね。アキナちゃんさ、今小学生とかさ、うん、中学生高校生、うん、若い子たちにすごい人気なんだよね。
ねえ、ね、やっぱりさ、いいものとか聞いて耳に残るものはいい。なんかアキナちゃんの歌声のその音域が、
はい、
な、あの、なんだっけ、すごくその脳波に対していいとかっていうデータが、
ああ、
そう、あるらしくて。
そうなんだ。
そうそうそうそう、なんかね、そんなのが書いてありましたね。
へえ、
うん、ああそうなんだと思ってさ、
確かにいいかも。
うん、
うん、
ね、でも私たちがいくら明菜ちゃんの真似をしても、
うん、
脳波は変わります
もちろんでございます
ね
え、ね、
この明菜ちゃん本当になんつうんだろう、うん、体がねちょっと弱いから、
うんうんうん、
とても心配だけど、
うん、
あのなんだっけ、ほらな、ほらボツボツって
帯状疱疹ね、
そうそうそうそう、
帯状疱疹、ね、お休み入っちゃったんだよね。
そう、これはさ、うん、そのぐらいでって思う人いるかもしれないけど、う
ん、いやいやいや、
いやいやいや、ひどいんだから。
これ帯状疱疹はひどいよ、
ね、うん、体中にできちゃう人もいるし、首のとこだけとかね、顔とかにできちゃう人もいるしさ、うんうん、痛いんだよね。
そうなのよね。
そう、それはやっぱりね、ちょっと分かってあげないと ね、
ゆっくり休んでね、元気になって戻ってきてほしいですもんね。戻ってくるんだね。
そうそう、戻ってくる、うん、そう、戻ってくるので、うん、いいんだけど、まあ一回その休業しちゃったっていうのがさ、やっぱりディナーショーディナーショーディナーショーって無理してさ、うん、一生懸命仕事して歌っちゃって、それでやっぱりストレスからなんかね、うん、無理しちゃったがために帯状疱疹になっちゃったっていう ことがちょっと書かれていたので、今回はちょっと自分のペースで。
そうですね、う
ん、で私たち不安っていうのはみんな、うん、ま、待ってるから、アキナちゃんのねことを本当に楽しんで歌を楽しんで歌ってくれるまで待ってるからね、
はい、
すごく、うん、いいと思うんだよな。
ね
え、さくらちゃん、
はい、
うん、ね、私たちもこれからもずっと応援していきたいと思ってるんだけど、うん、皆さんも昔同様にね、
応援してほしいですね。
応援してほしいね、うん、いやなんかさ、もう話しすぎちゃって、
はい、
ちょっとなんかこうだって焼け落ちた感じ
焼け落ちる
焼け落ち、
はあ、感極まったんではなく、うん、焼け落ちる、
焼け落ちちゃうもうなんか話すことがもう、あ、もう言ったから私もう明日の状態
あ、
真っ白になる、
真っ白になったのね、
うん、
はい、
そんなことない、さくらちゃん。
いや、まだまだ話したいね、あきなちゃんの話なら、
ね、
時間に限りがあるので、
うんうん、ね、でもあきなちゃんの話もいいんだけど、あきなちゃんの歌をずっと聴いていたい。
あ、
ね、
そうね、
いろんな歌をね聴、うん、いて聴、
うん、
いて、
うん、
はい、楽しいね、はい、ということで次のコーナーへ、
タイムフリ
リスナーメッセンジャーコーナー。
このコーナーはリスナーさんからのメッセージやリクエスト、コメントを紹介していくコーナーです。
はい、今回もリクエスト、メッセージたくさん届いています。ありがとうございます。それでは早速いきましょうか、ゆうさん。
はい、読ませていただきます。僕は高3、高校野球で甲子園を目指していて、小1の時から頑張ってきたのに、今年の2月に腰を痛めてスタメン落ち。ショックで落ち込んでいた時、じいちゃんと一緒に初めて聞いたこのラジオ、ゆう&さくらさんの息の合ったお笑いトークに癒され笑ってしまいました。お二人の放送を聞いて気持ちも楽になり、仲間の応援をすることができるようになりました。結局県でベスト8敗退でしたが、全力で仲間の応援ができたのはお二人の楽しい放送が聞けたからです。僕の落ち込んだ心をどん底から救い上げてくれてありがとうございました。これからもみんなに勇気が湧いてくるような楽しい放送をよろしくお願いします。ラジオネームみーこの孫猫さんからのメッセージでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではお聞きいただきましょう。ラジオネームみーこの孫猫さんからのリクエストで、あいみょん、マリーゴールド。ラジオネームみーこの孫猫さんからのリクエストで、あいみょん、マリーゴールドをお聞きいただきました。はい、ということでね、
はい、うん
うん、ね、高校生からのリクエストっていうのは初めてなんだよね。
そう、
うん、で私たちの放送で立ち直ってくれるなんて、もうちょっと嬉しいの一言だよね。
ねえ、ほんと、うん、ありがたいわ。
本当だわ、
うん、
ね、これからも前向きに頑張って残りの高校生活を楽しく有意義に過ごしてもらいたいね。
はい、
うん、
頑張ってください、
はい、頑張ってください、うん、さっきさ、私さ、ベスト8ってなんか変な言い方だったね
大丈夫だったよ。
大丈夫だった、
うん、
なんか自分で言って笑いそうになっちゃった、うん、
大丈夫でした
はい、ということで今回はもう一通どうしても読ませていただきたいメッセージが届いています。
はい、
はい、さくらちゃんお願いします。
はい、読ませていただきます。ピコ家の今年の夏は感動が2つ。まず1つ目は、7月15日に妻が2年半ぶりに退院し、ピコ家に戻ってきました。
よかった。
よかったね。まだ外出は短い時間しかできないけど、娘ひなっぴーも一緒に料理したり、2人とも大好きな K-POP を聞いたり、韓流ドラマを楽しんでいます。もう1つは、8月18日に、娘ひなっぴーが20歳になったこと。お酒も飲めるようになり、誕生日には9月13日の放送でも2人が話してたチャミスルで乾杯したよ以上、2つのめでたいことがあったので、リクエストは TWICE セレブレイトを
ヨロピコですラジオネーム福岡のピコソルジャーさんからのメッセージでした。はい、
はい、
まずは奥様退院おめでとうございます。
そして
ひなっぴー
8月18日に20歳になったということで
おめでとうございます。
ねえ
ピコさんよかったですね。
ほんとほんと
ほんとハッピーなお便り、うんうん
ね、
以前ねお便りいただいたのが確か1月だったと思うんですが、その時はね、
う
ん、ひなっぴーちゃんがね、うん、バイトの初給料で入院中の奥様にハンカチをプレゼントして、うん、もう涙、うん、涙だったんだよね。
ねそうそうそうそう
ねでそれもな月見バーガーだったよなとピコさんが
あそうそうそう
一緒に食べたのがな懐かしいわ月見バーガー美味しいんだわ
美味しい ね,
ね今日はね3人で仲良く聞いてくれてるといいね、
うん、そうだね、いやこんなねおめでたいことはない、うん
ない
ない
はい、
長かったよね2年半ぶり
じゃ2年半だもんね、うん、寂しかっただろうな
寂しかっただろうね、
うん、お互いにね、
うん
うん、
いやでも、うん、ね前のあのみーこの孫猫さんもそうだけど、うん、もうなんかいいことずくめだね今回お便りね
そうだね、
うんうん、だってねあの本当はね1通しか読まないとこなんだけどこれは読まなくちゃいけないねっていうことで急遽ね、うん、あの前に詰めて読まさせていただいたという、そう
どうしてもね早く読んであげたいなと思
って今度こんなんなんね二十歳になったと奥様がね退院したっていうのはやっぱりね、
はい、
ラジオでねおめでとう言わないと
そうだよ ね、
うん、
ね奥様もねゆっくりね、
うん、
元の生活に戻っていけるといいですね
無理せずね少しずつ、
う
ん、
そうですね、う
ん、だからまだまだあのピコさんのねあとひなっぴーさんの、うん、あの補助が必要だと思うので、
はい、
特にピコさんがね家事とかねあのお買い物とかね、うん、いっぱい行ってやってもらわないとね
そうだね、
うんうんはい、でピコさんのリクエストは次のコーナーザ・トークの後にかけさせていただきますねっていうことでラジオネームみーこの孫猫さん福岡のピコソルジャーさん
ありがとうございました。
それでは次のコーナーへ
ゴーザ・トーク。
はい、ということでリスナーの皆さんからテーマをもらったり
私たちのおバカな話についてトーク展開をするというコーナーザ・トーク。今回は晴れの国のジジさんからトークテーマをいただきました。
はい、
メッセージも届いていますのでまずはゆうさんにメッセージを読んでもらいましょう。
はい、
はい、
テーマ今年の秋は〇〇な秋
まるまるセクシーだな
、はい、秋といえば食欲の秋、
はい、
睡眠の秋スポーツの秋芸術の秋、うん、読書の秋などなどありますがゆうさんさくらさんの今年の秋は何ですか。あの店のあのメニューを今年こそは食べる食欲の秋とかあの温泉の露天風呂に入り絶景紅葉を見るとかお二人の秋を聞かせてください。ちなみに自分は今いろんな仏像を自分なりにデザインしているところです、
うん、
できたらゆうさんさくらさんに一番に見せますね。
やった
では美容と健康に優しい秋をお過ごしください。
ありがとうございます。
はい、ということで、まあ、ジジさんね、
はい、
あのいつもコメントをいただき
ありがとうございます。
ちょっとね揃わなかったね
揃わなかったね叫んでくるかと思ったんだけどなジジさんって来ちゃった
ジジさん、ね、って言えばよかった
大丈夫だよすごいねジジさん、
うん、
いろんなデザイン、
うん、
あのツイッターとかにもね
そうそうそうそう
写真付きっていうか送ってくれてるもんね。
そうなのそうなの、ね、ソースだよ
そうソースだ、ね、
よね、いろんなあのいろんな秋っていうことをね言ってこれどうですかっていうことで、
はい、
テーマいただいておりますので、
はい、
じゃあそれに関して、
うん、
じゃあトークをしていきますか。
そうですね
ということで、
はい、
さくらは
私の秋はね、あーわかった、
え食欲の秋ね、
あーまたはあーなるほど
さくらは、まあ、その豊満な胸を見せびらかすために温泉の露天風呂かしら
ちょっと
違う、
ちゃんと聞いてよ。なんか途中でさ豊満な胸とか言ってなかった。
言ってた。
やっぱりエロいんだからもう
エロくなるよ
エロ言う
エロ桜は何言ってんの、
やだそんな人回さないでよとか言って
まあまあまあまあまあ桜ちゃんね、はい、話を戻して、はい、桜ちゃんは何の秋、
私はね、うんうん、笑いの秋、
笑いの秋
今年は行きたいんですよ。
あ、
なんかさ秋ってさ、うん、すっごい物悲しい気分になりやすいか、
うん、なりやすい、
なりやすかそうなのよ、毎年そうなんだけど、うんうん、そうだから今年はちょっと笑って元気を自分につけたいなと思って、うん、
あの一言言っていい、
何
あのさ、
なんで
笑いの秋って笑いの夏、笑いの春、笑いの冬じゃねえ全部笑い、
それ食欲でもいけんじゃないの
なぜ私たち笑ってない時なくない
うん、笑ってない時はないね、確かにないけど、うん、もっと笑おうよ
そうね、 笑ってね、
そうだから心からのこの笑いを、
笑いを、
うん、そう
美容と健康に優しい笑いを、
そう絶対笑いって必要だと思う、
そうミーゴの、ミーゴだって、
ミーゴの
孫猫さんも、
あミーゴ
違うか、ね、あの笑ってね立ち直れたっていうことで、やっぱり笑うって、うん、ちょっとふってね力が抜けてね、
うん、
楽しいこう気持ちが高揚するので、
そうですね、うん、はい、いっぱい笑ってね、
そうそうそう
楽しもね、
そうそう
そう、
でジジさんってさ自分のその仏像のデザインとかしてるってさっきもほら言ってたけどさ、
そうだね、う
ん、あの桜仏像作ってもらえる
ちょっと待って、私はね仏様じゃないから、まず
その豊満な胸
ちょっと本当に作ったらどうすんのよ、
いやいやいや作りそうだよねジジさん、
やだジジさんやめてくださいねもうゆうさんのを作ってください
いやいやいやいや、
ゆうさんもね割と豊満なんです
よ、いやいやいや私が豊満だったらさくら爆乳じゃん、
ちょっと私牛じゃないだからもう
違うの、違うの、
いい加減にしてくださいよ、
いい加減にしないわ本当のことよ
本当のことじゃないですよもうい
やねもうねそうだよね、やっぱり笑い大切だね、この世に
笑いは大切よ、
そう、
うん、
でもさこういっぱいほら開けてくれてるんじゃん、睡眠の秋食欲、
はいはいはい、
そうやっぱり食欲も少し、
食欲少しじゃないでしょ、
うん
まあね、ゆうさん言ってんの当たってるから、
まあまあね、
桜は食欲の秋って
まあね、わかるそうでもやっぱり私さ10月11月ってどうしてもさつまいもになっちゃうんだよね、
さつまいもわかるよ、
うんうん、ダメけ、
いいよ
いい、うん、あのそういえばさ、うん、あの笑いの秋だねっていうあれじゃないからまあいいかな、この話してい
いですよ、
あの前さあのさつまいもって今車で売りに来てないよね、
あんまり見ないね、
でしょでしょ、うん、で何年か前の話なんだけど、うん、焼き芋屋さんが来る時間分かってたから、
はい、
待ってたのよ、
うん、
そしたら、うん、あ石焼き芋ってあの止まんないで行っちゃったんだよそうそうそう、あれにはびっくりしたね
びっくりだ、
はい、ということで今年の秋はやっぱり
笑いの秋だね
ということで晴れの国のジジさんありがとうございました、リスナーの皆様
テーマを送ってくださいね。さあ、今日のコーナーラストの曲は、福岡のピコソルジャーさんからのリクエストで、TWICE、セレブレイト。
お送りしてきました、今夜のインディーズナイト&ノスタ、いかがだったでしょうか？今お聴きいただいている曲は、インディーズナイト第1週担当シンガー、ユニちゃんの新曲夏の夜です。今回はユニットザ・モーテルとして活動、ぜひ応援してくださいね。
この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルサイトindiesnight.com indiesnight.com こちらにアクセスし、メールまたはメッセージでお送りください。そしてノスタへのお便りはユアンドサクラ公式サイトか私たちツイッター DM までお願いします。
来週の3週目は、
なるみまなみ、春森美樹、
北垣達弘、青木荘の4人でお送りします。
3週目
ゆうさん、さくらさん、こんばんは。インディーズナイト3週目です。
問題です。
ででん、
今何世紀でしょうか？
おい、今何世紀って言えば、さくら何世紀？
未熟世紀ゆうさんは
幻のなし、21世紀なし。
うまい
はい、今回ピックアップアーティストチョイスプラスアルファとして私たちの大好きな中森明菜ちゃんを紹介させていただきました。次回はどなたを、何を紹介するのか、
お楽しみに。
はい、ということで、今回は、はい、タカさんにね、うん、ザ・トークの BGM スマイル&シャイン、
はい、
そしてリスナーメッセンジャーコーナーの BGM あのねでトークをさせていただきました。
可愛い曲だったね、
可愛い曲だ
ったね。高さんいつもありがとうございます。
ありがとうございます、
はいはい、
でところでさくらちゃん、
何、
今回どのコーナーが良かった？
もちろん、うん、ノスタで、うん、アキナちゃんを歌えたことかな。
あ、やっぱりね、
あとね、うん、メッセンジャーで2通の感動のお便りも良かったな、
うん、なるほどね。
ゆうさんは？
私、うんうん、やっぱりアキナちゃんの歌が歌えたことかな、
うん
うん、あとねやっぱりメッセンジャーコーナーのお便りがもうやっぱり感動だったので、うん、やっぱりそれが良かったかな。
あ、デジャブ？あれ、なんかさっき聞いたような気がするんだけど。
まあまあまあまあ、そんなもんよ。
そうね、大好きだもんね、アキナちゃんもね。
そう、そう、そう、うん、やっぱりあとジジさんのね、トークネタ、はい、ザ・トークネタもさ、ね、
よかった。
じゃあ結局どのコーナーも、
うん、そう、全部よかった、
よかったんだよ、
うん、
はい、ということで私たちとはまた来月第2週の11月8日火曜日にお会いしましょう。それでは今夜はこの辺で、お相手は千本優と
石川さくらでした。
いや、ラジオって本当に楽しいものですね。それでは来月もご期待ください。
さよなら、さよなら、さよなら。
蝉しぐれきつめのハイボールで景気づけ、うつむき始めたひまわり、許されない苛立ち、しがらみは言えない、シェインギャグに渡したコンクリートジャングルも、タイムトゥセイグッバイ。